ちは、こんばんは、第5回目のレムコレビューです。今日もよろしくお願いします。ややリスナーがいるようで、満足してますでしょうか。すみません、いつもグダグダで、今回は、一つの、テーマに絞ります。前半はシンドラーズリストの映画について語りたいと思います。で、後半もシンドラーズリストなんですけど、後半はシンドラーズリストの音楽と、映像についてちょっと話したいと思います。それでは今回はシンドラーズリスト特集、よろしくお願いいたします。今日は最近見た映画シンドラーズリストについて話したいと思います。シンドラーズリスト結構古い映画じゃないと思われる方、はい、結構古いです。そんなに古くないというのが、25年前の映画はやや古いカテゴリーでしょうか。1993年に、最初に放映された映画なんですけれども、映画の放映で合ってますか。その時小学生くらいで、多分映画館で見ていないと思います。なぜなら、とてもとても、暴力のシーンが多いので、R指定ですよね。なので、多分小学生の私は見れなかったと思います。その後多分大人になってから DVD かなんかを借りて、それかテレビかなんかで見たんだと思うんですけど、本当に映画館で見たら、別物でした。今回25周年ということで、ドルビーシネマという、音響と画質がとてもいい、ちょっと高めの値段設定なんですけど、で見に行きました。本当に技術的なことを言うと本当に音が良くて、本当に映像が鮮やかでした。この映画なんですけれども、ご存知のない方いらっしゃるかもしれないので、第二次世界大戦 の、 ユダヤ人大虐殺のホロコーストについての話なんですけれども、で主にポーランドとチェコスロバキア、昔のでの話なんですけど、そこでドイツ人、オーストリア人かな、もともとチェコ人の、オスカー・シンドラーという、証人ですよね。ユダヤ人じゃない、一応、キリスト教だけど、そこまで信仰的なキリスト教の人ではないんですけど、で、カリスマ性があって、一応ナチス党の党員ではあるけど、そこまで強く信じてない人で、どっちかというとただ金を儲けたいだけという人なんですよ。実在するした人なんですけれども、で、人生の中でいろいろとビジネスを起こしては畳、起こしては畳みたいなのを続けてきた人らしいんですけれども、その中でこのちょっと その説明だけだとちょっとどうなのその人と思うんですけど、実はこの人1000人以上のユダヤ人を自分の工場で雇って、その人たちの命を救ったという素晴らしい人間性のある方だったということです。で、その、とても割とコンプレックスな複雑な性格の人間で、 まあ、でそのちょっと複その複雑さ、性格の複雑さをうまく、あのリアム・ニーソンが演じてます。リアム・ニーソンってめちゃくちゃ背が高いですね。なんかあのこの映画を見てなぜかそう思いました。で、あの本当のオスカー・シンドラーさんもすごい背が高い方であったということです。で、そのオスカー・シンドラーさんがその自分の工場、その戦争で儲けるぞって決めた時に、ユダヤ人のあの会計士さんを雇うんですよ。でその会計士さんとそのオスカーシンデレラさんの、まあ、やり取り関係性がまたすごく面白いというか興味深いところで、で、もう一人の、まあ、主人公というかあの主演的な役割している、また実在するあのアマンゲットさんっていう、あのゴッドさんかな、うん、というあの SS の、 あのナチスのオフィス、あの、まあ、隊長的なあのちょっと上の方の人がいるんですけど、でその人がもう本当にもう暴力的で、もうあのもう本当にもう趣味のように人を撃ち殺しているみたいなところが あるんですけど、で その彼とシンドラーの間の、まあ、やり取りともとても面白かった、とても興味深いところでした。であとは、まあ、ところどころであのちょっとまあいろんなキャラクター、ユダヤ人の方とか、あとはあのあまり焦点は置いてないんですけど、オスカー・シンドラー あの奥さんのワイフ、いろいろと浮気をしていたようなんですけど、一応そのあのエミリーさんっていうあのごしあの奥さんがいて、でその方とのやり取りもまた面白いかった。もっと 奥深いものがあるんだろうけど、まあ本当にでも少しのやり取りだけでちょっと関係性がよく分かるような風に演じていて、すごい良かったと思います。3時間以上の映画なので、あの、まあ、もっと掘り込める場所たくさんあったと思うんですけど、あのなかなかそれはあの 4、5 時間の映画になってしまうのではないかということで、そのやっぱりあのアモン・ガッタさんとシンドラーさん両方に焦点を置いているので、あの結構それで3時間結構すぐ過ぎてしまいます。で今回25周年ということで、まあアメリカでも先月でしたっけに、あのピッツバーグの方であのアンタイセメティック反ユダヤ運動的なあので、あのユダヤ、日本語でなんて言うんだろう、シナゴクってユダヤ人の教会みたいなのがアタックされたりしているので、あの今映画が始まる前にあのスピルバーグ監督がこの映画を今また再リリースするのに今ほど大切な時期はないとおっしゃってたので、本当にそうだなと思いながら、でも思いながら今という現実に、あの現実はもう映画が終わってからしかあのもう考えられなくて、もう見てる時はもう本当にあの1942年、1943年、1944年、1945年のその時にあのもうその場所にいるような気持ちになります。あのでも見終わったら私今2018年なんだって、そういう感じなんか な雰囲気になるので、本当に引き込まれる映画となってます。すごい、もう9分も過ぎてしまった。初めてこんなに長く話しました。すごいいい映画なので、映画館で 見れないとしても、死ぬ前に 見なくてはいけない映画の一つだと思います。もしよければ見て、ストリーミングなり、DVD 借りるなり見てみてください。それでは今回の映画のレビューというか、感想を言ったのかわからないんですけど、私が多分見た映画で一番好きな映画です。スティーブン・スピルバーグ監督のシンドラーズリストでした。それでは。はい、では次は、シンドラーズリストの映像と音楽について話したいと思います。やっぱり今回ドルビーシネマで見たので両方とっても良かったです。シンドラーズリストは、他の映画とまた、ちょっと違った撮り方をしていて、最初のシーンと最後のシーン以外は全てモノクロ、白黒です。でやっぱりそれはなぜかというと、スピルバーグ監督は、戦後生まれというなのか、戦争を体験していない世代ということなので、その監督 その戦争のやホロコーストの記憶は全てドキュメンタリーから来てるということで、全て白黒だ、当時のモノドキュメンタリーなので白黒だったということです。それで自分がホロコーストのことを考えると、全て白黒でしか浮かび上がらないので白黒で撮ったっていうことです。でもそれで本当に当時のニュースリールを見ているような、本当に本格的でオーセンチックで、本当にまるでドキュメンタリーを見ているような感じです。でドルビーシネマなので、多分90年代で映画館の時に出た時より だいぶ鮮明に なっています。で、映像もそうなんですけど、私が一番びっくりして感動したのは音楽です。もともとシンドラーズリストのサウンドトラックは、私はインディアナ・ジョーンズのサウンドトラックの次にすごいと思います。はい、ジョン・ウィリアムズさんの音楽なんですけど、どっちもインディアナ・ジョーンズもシンドラーズリストもスター・ウォーズもET も、スピルバーグさんが大好きな、音楽家なので、一緒によく仕事をしているらしいんですけど、私の中で一番好きな音楽はやっぱりインディアナ・ジョーンズなんですけど、やっぱりシンドラーズリストはもうなんか音楽を超えた何かを感じさせる音楽、本当にもう音ですね、本当に素晴らしくて、でメインテーマ を弾いてるのがユダヤ人 もう名バイオリニストのイッツァック・パールマンさんなんですけど、で彼、ジョン・ウィリアムズが彼に弾いてくれないかと、ソロイストとして弾いてくれないかと声をかけたらしいんですけど、それもあっても音に本当に深みがあって、でその音楽がもうユダヤ人の音楽に本当に聞こえるんですよ。悲しくもあるけど、もう話を の流れに乗って進んでいくという音楽でもあるので、もう本当に素晴らしいんです。いつかコンサートかどっかのオーケストラのこのサウンドトラックの演奏を聞いてみたいと思います。実はこの私が住んでいる場所、アメリカの某都市なんですけど、でジョン・ミリアムさんはいらっしゃらなかったんですけど、インディアナ・ジョーンズのサウンドトラックを映画を流しながら上の方でオーケストラが弾くというすごい素晴らしいなんかイベントがあったので、それには行ったんですけど、それのシンドラーズリスト版があったらすごいなぁと思います。いやでもでそのドルビーシネマの音がもう本当に椅子が響くほど音が本当にこう響き渡る感じ でやっぱりそのジョン・ウィリアムズのそのシンドラーズリストのサウンドトラックの、弦楽器が多い感じなんですけど、まあでも管楽器もそのテーマの要所要所を弾いてて、いやでもすごく良かったです。話がのそのプロットの方とはまた別のキャラク音楽が別のキャラクターとなっていて、後ろで流れているけど何も邪魔せずにすごくそれす本当にいいよくしてくれるだけで、ですごいこう高めやっぱり高める部分もあると思います。まあそれ時々音楽が邪魔しているシーンとかがあるんですけど、すごく大切な時には何もな音がなかったり、その弾き加減がすごく上手だなと思います。だから音楽があるところはその全てを高めていいように持っていってるけど、ないところはもうそこにも意味があってもう素晴らしくで、なんか普通やっぱり音がいいので止まるとその沈黙さえももっとこう違うものに感じるというかすごいよ。なんか普通の映画館ではちょっと味わえないちょっと不思議な体験をした感じがしました。もう予告の時から音はすごかったです。もうこれは響くなと思いました。椅子がこうブルブル震えると思っていたくらい、なぜか最初映像椅子がこうなんかのアトラクションなんですか、ディズニーとかシックスフラッグスみたいなところのにある映画館みたいになんかが降ってくるのかしらと、そういう系なのかしらと最初思ってしまいましたけど、本当に音だけでもうこうブルブルってで遺跡がこう響く感じがしました。それではシンドラーズリストの、映像とそれと音楽についてでした。さて今回はシンドラーズリストの映画そしてシンドラーズリストの、映像と音楽について話しました。いかがでしたか？ちょっと暗かったかしら、ごめんなさい。それで、ちょっとリスナーが増えてる同じ人かなにのかもしれないので、もし何かコメントや言いたいことがあればこうした方がいいとか あれはしない方がいいとかがあれば、私このポッドキャストアンカーっていうアプリで作ってるんですけれども、 ANCHOR で、アンカー、で、作ってるんですけど、その中 になんかメッセージ機能があるらしいんですけど、もし持っている方があればそれで送ってください。もし持ってない方が いらっしゃれば、ちょっと考えます。今のところどういうふうにフィードバックをいただければいいのかちょっとわからないです。ポッドキャスト初心者で何も分かってなくて申し訳ございません。それでは、今回5回目、レムコレビュー、ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。